特集、匠の技の結晶、豊橋筆。文字の美しさだけでなく、書く人の心までも表現できる筆。最近では筆を使うことも少なくなり、書道は子供の頃以来していないという方も多いのではないでしょうか。実は、豊橋は全国でも有数の筆の生産地。高級筆では全国7割のシェアを誇り、豊橋筆の名で多くの書道家に愛されています。今回の特集では、豊橋筆の歴史や技術、それを受け継ぐ職人たちの思いなどを紹介します。きっとあなたも筆を手に取ってみたくなりますよ。歴史ある筆物語。京都の匠から伝わった技術。豊橋筆の起源は江戸時代後期の文化元年、1804年に遡ります。京都の筆師、鈴木神左衛門が吉田藩、豊橋、学問所のために筆を作る御用筆匠として迎えられ、毛筆を製造したのが始まりと言われています。幕末になると吉田藩の財政が苦しくなり、節約と減俸に悩んだ藩士たちが人目に触れずにできる内職として、この地域で手に入りやすかったタヌキやイタチなどの獣毛を使って筆作りに励むようになりました。こうして筆作りが下級武士の副業として広まっていきます。豊橋筆の功労者、羽賀次郎吉と佐野十作。明治に入り教育が普及すると毛筆の需要が高まります。筆作りを専業として始めた羽賀次郎吉が、従来の新巻筆、穂の根元に紙を巻き獣毛を植える筆から現在の水質、芯を入れず獣毛を糊で固めた筆へ改良し、さらにその弟子の佐野十作が研究を重ねました。やがて十作は独立して多くの弟子を養成し、技術を向上させただけでなく、東京方面へと販路を開き、豊橋筆隆盛の基礎を築いていきます。豊橋から東京、そして全国へ。豊橋が東海道53次の宿場、吉田宿として栄えていた頃、十作は販路の開拓を積極的に行いました。すると、安価で品質の良い豊橋筆が認められ、多くの注文が入るようになり、豊橋筆は有名になっていきました。そして全国の書道家や画家に広く愛用され、需要が高まり、明治後期には約120人にまで筆職人が増えるほど、筆作りは大いに栄えました。伝統工芸品として発展、守り続ける技法。昭和51年には脈々と受け継いだ歴史と品質が高く評価され、伝統的工芸品として指定を受けました。現在全国2位の生産本数を誇り、特に高級品の分野では生産数量、金額ともに7割を豊橋が占めるほどです。今日も豊橋筆の伝統工芸士として認定された12人をはじめとする職人たちがその技法を守り続けています。伝統工芸士。伝統工芸の技術や技法を保持する人を認定する国家資格。12年以上の実務経験がある上で、知識、技術、面接試験に合格した者が認定される。豊橋筆ができるまで。豊橋筆、太筆ができるまでにかかる日数は約10日。 制作工程は全部で36工程あり、一人の職人が全工程を責任を持って担当します。ここでは大きく4つに分けて制作工程を紹介します。1、毛もみ。筆専用のアイロンを当てて、癖を取った毛に、もみ殻を焼いて作った灰をまぶし、鹿皮を巻いて両手で強くもみ上げる。この作業で毛の油を取り除き、墨の含みを良くする。2、練り混ぜ。種類や長さの違う毛を組み合わせ、広げては折りたたむ作業を何度も繰り返しながら、ムラがないように混ぜ合わせる。豊橋筆独特の工程で、高い品質を保つ秘訣の一つ。3、上毛掛け。上毛と呼ばれる化粧毛を金串ですき上げ、薄く引き伸ばして芯に巻きつける。化粧毛には白色や茶色のヤギ毛や馬の胴毛を主に使い、見栄えを良くする。4、おじめ。穂の根元に麻糸を食い込ませ、尻の部分をコテで焼き、歯で糸を噛みながらぐっと締めて毛を一つにまとめる。毛を焼く匂いと煙が部屋中に立ち込める。こだわりの手仕事。一つ、伝統工芸を支える道具。ハサミ、金串などシンプルな道具をいくつも使い分ける。穂先の寸法を決めるブイタは、一本の穂に約20種が使われる。一つ、原毛の特徴を理解する。ヤギ毛は墨含みが良い。馬毛は光沢、粘りがあるなど、それぞれの原毛の特徴を理解し、使いこなすことで最高の書き味を生み出すことができる。一つ、時を経ても同じ書き味。書き手の要望に応じて作る豊橋筆。職人それぞれの思いは込めても個性は抑え、常に同じ形、質感を保つ努力を欠かさない。そのために自ら書き味を試すこともある。豊橋筆振興協同組合伝統工芸士、杉浦義光さんのお話です。真摯に向き合うことが職人の使命。豊橋筆がこの地で栄えたのは、豊橋の人が勤勉で我慢強いという職人気質だったことも理由の一つだと思います。職人たちの受け継いだ仕事の質の良さが品質の良さへとつながっているからこそ、豊橋筆が高級筆と言われているのです。戦時中の徴兵や空襲被害で衰退し、今では豊橋で筆が作られていることすら知らない方もいます。知名度を上げていくことはもちろんですが、私たち職人は若手に受け継ぎながら技術を磨き続け、経験を積み、素材を見極める目を保つことが大事です。昔ほど質の良い原料が入ってこない分、研究を重ね、職人の気分で変わらないような品質を保つ努力が欠かせません。豊橋筆を買いに来た方には、どんな書を書きたいのか、どんな目的、思いがあって書くのか、などを聞いてから、要望に合う筆を進めるようにしています。書き手に、そして筆作りに真摯に向き合うことが伝統工芸士としての使命だと考えています。杉浦義光さんのお話終わり。若手職人に聞く。筆職人には40代から80歳代のベテランが多い中、伝統工芸の新たな担い手として20歳代の職人が2人います。なぜ、 豊橋筆職人という生き方を選んだのか、その魅力などを伺いました。若手職人さんの紹介です。浜千代栄作さん、27歳、豊橋生まれ、豊橋育ち、職人歴13年目。中西由紀さん、28歳、豊橋生まれ、豊橋育ち、職人歴9年目。紹介終わり。質問。なぜ職人の道を選んだのか。浜千代さん。中学校卒業と同時にこの道に飛び込みました。幼い頃からものづくりが好きだったこともありますし、小学校の教科書で見た豊橋筆は特に心に残っています。中学生の時の職場体験で、なんとなくやりたい気持ちから強い決意に変わり、1年でも早く技術を習得しようと、この世界に進みました。中西さん。私も小さい頃から図工や日曜大工が好きで、何か技術を身につけたいという気持ちが強くありました。大学時代、京都で伝統工芸の勉強をした後、地元に戻って職人になりたいと思い、21歳の時、たどり着いたのが豊橋筆です。しかし、何軒か回っても弟子入りは難しく、断られ続ける毎日。職人の世界は、女性や若手を受け入れる体制づくりに課題があると聞いていましたが、直に痛感しました。今の師匠に出会えて感謝しています。質問。筆づくりの魅力とは？中西さん。使い手が求めるものを作れる豊橋筆は、私の性分に合っています。細かな意見にも応じやすいですし、一人で全工程を行うので、責任感とやりがいが生まれます。浜千代さん。筆職人は、自信があるから買ってほしい、ではありません。使い手がいて、書き手が求めてくれるからこそ、思いを込めて形に表現するものです。それこそが、書き味がいいと広まった豊橋筆が今まで高級筆として認められてきた理由だと思います。そして地元に伝統的な技法が受け継がれていることを誇りに思います。質問。やりがい、つらいことは？浜千代さん。また同じものを。と再度頼まれると気持ちを込めて作った甲斐があります。中西さん。それは思います。ある書家に面と線がいい筆だと評価され嬉しかったことを覚えています。書き手の生の声はめったに聞けないので筆作りの参考になります。浜千代さん。僕らはまだ師匠に教えを請うこともありますし、見本を見ながら作ります。紙につけた時の感覚や毛先の太さ、使う動物の毛によって変わる筆の違いを見分ける目を養っていきたいですね。辛いことはあぐらをかくことですね。中西さん。私も、一日中あぐらなので、初めは腰を痛めました。質問。お互いの印象は？中西さん。浜千代さんは同年代の職人として心強い存在ですね。私たちの上は40代なので、同年代がいると情報交換もしやすいです。中学校卒業後すぐに職人になる人は珍しいですよね。浜千代さん。当時は後継者のことまで考えませんでしたが、今思えば貴重かもしれませんね。 女性の職人が少ない中、中西さんも貴重ですし、今後も女性の感覚を筆作りに取り入れてほしいと思います。筆職人は、あの人よりうまく作ろうといった競争相手ではありません。筆の評価は書き手によるもの。お互いが技を磨き、切磋琢磨できる存在になればいいなと思います。質問。豊橋筆のこれからについて。浜千代さん。豊橋筆に限らず、まず筆が身近なものになったら良いですね。書道というと堅苦しく思われがちですが、もっと気軽に筆を使ってみてほしいです。気持ちを表しやすいのが筆のいいところ。豊橋筆イコール高級筆というイメージがありますが、すべてが高級筆ではありません。手頃な価格で使い勝手が良いものもあります。中西さん。筆は曲線、直線などの強弱、動きがつけられるので、私も手紙の宛名は筆で書くようにしています。浜千代さん。綺麗にうまく書こうとせず、筆に親しみ、筆ならではの毛の動きを楽しんでほしいです。中西さん。そのためにも子供たちには出前授業などで豊橋筆の魅力を伝えていきたいですし、実際に筆を使ってもらう体験の場を増やしたいです。また時代に合わせた発信方法や後継者が入ってきやすい環境、イメージ作りも欠かせません。ものづくりの楽しさを知ってもらい、女性にも来てもらえたら嬉しいですね。使い手に聞く。イメージや思いを文字で表現するデザイン書道。デザイン書道を豊橋筆で書き続けるデザイン書道作家の鈴木愛さんに、豊橋筆の良さなどを伺いました。私が使う筆はすべて豊橋筆です。工房を回り、職人さんに特注で作ってもらうこともあります。豊橋筆の魅力は何より質の良さ。筆の穂先まで私の思いが届き、魂が通っていると実感できます。技術、表現力を筆が捉えて動いてくれます。文字は一見形でしかありませんが、思いを込めることができるものです。その文字に余計な線が出ないのも豊橋筆の特徴です。職人さんが丹精込めて一本一本丁寧に作っているからだと思います。また豊橋筆で書くかすれには潤いがあり、生き生きとして文字から美味しさや命すら感じられるんです。豊橋に住んでいるからこそ、この質の良さを感じることができましたし、そんな豊橋筆を手にできることはとても恵まれています。身近に素晴らしい筆がある土地だからこそ、ぜひ筆を手に取ってみてほしいと思います。文字はこうでないとダメという固定概念を外して、自由に楽しく、気軽に、そして心を解放して文字を書いてみてください。筆の力を借りて、豊橋筆の良さを楽しむこと。それだけで筆の素晴らしさを感じられると思います。豊橋筆に触れてみよう。出前授業。豊橋筆振興協同組合では、子どもたちが筆の試し書きや制作工程の一部を体験できる出前授業を開催しています。豊橋筆作りの体験を通し、その魅力を伝え続ける活動を続けています。主な豊橋筆販売店。有限会社 村井文海堂、電話 52-3543、 有限会社厚生堂、電話 52-5514、 有限会社筆商榊原、電話 62-0034 ほか。見学できる製造所、有限会社杉浦製糸所、電話 61-8155、 有限会社榊原毛筆、電話 61-7642、 豊橋筆須瀬工房、電話 88-2504。 以上、豊橋筆に関する問い合わせは、商工業振興課、電話 51-2425。